ナマンダウス。ナマンダウツ。おはようございます。本日はお忙しい中、アップデートする仏教を体感しようという、イベントワークショップに、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。東海の、共同主催ということで、名前を入れさせていただいています。信州大谷派、の住職を随一住職の飯田と申します。今日は名古屋から私もやってまいりました。皆様もお忙しい中本当にありがとうございます。もうこの会なんですけれども、昨年の1月大阪四天王寺を皮切りに、名古屋東京して、博多、そして仙台、その5箇所を去年は回ってまいりました。で今年、初めはここ金沢で、この会を始めさせていただきたいと思いまして、また7月に広島、9月に北海道と、順次回っていきたいと思っております。で、本日のスケジュールですけれども、ただいま、10時から12時まで、2時間の間は、先生の講義を聞く形ですね。座学ということで進めさせていただきまして、12時から1時、お昼休憩させていただきます。で1時以降いよいよ実践ということで、両師から、座禅、または、瞑想方法を、伝授していただきます。でまたそれ終わりまして、3時から、4時半終了まで、グループシェアリング、またそのシェアリングしたことの感想を皆さんに発表していただいたり、また全体を通して対談、体感を終えての質疑応答等を、予定しております。ちょっと1日のワークなので多少疲れるかもしれませんが、楽しんで、このワークショップ1日を過ごしていただけたらなと思います。はい、私からは以上で、ここからは両老師に、バトンタッチして、会を進めていきたいと思います。どうか一日よろしくお願いいたします。では、よろしくお願いいたします。
おはようございます。初めての方がほとんどなんで、実正直なところ どういう方なのか、一人一人伺ってからと思うんですけど、それ時間もないので、始めさせていただきます。一応アップデートする仏教、僕と領土さんの対談したあの本を読んでいただいているというか、賛成、反対は別として、ある程度こう枠組みを理解していただいているという前提で、午前中の時間をやりたいと思いますので、よろしくお願いします。もちろん、何のことって言っても言っても構いませんけど、それで今日は一応テーマを設けてまして、アップデートする仏教の後に領土さんは同じ幻冬舎から、青空としての目、青空としての私っていう本を出して、アップデートの中でもメタファーとしてそれね、まだの人は買ってあげてください。メタファーとして雲と青空っていうメタファーを出してるんですね。で領土さん最近青空、仏教は青空派みたいな感じで青空青空って言ってるんで、それを取り上げて、もう少し理解を皆さんと一緒に共有したいと思って、それをテーマにして話したいと思います。でまず私の方からその青空と雲っていうそのメタファーがどういうところから由来しているのかっていうことと、僕たちがそのメタファーを使って実践したり仏教のいろんなの 教義を理解するときに、どういうところに気をつけなきゃいけないのかっていうような、そのことをめぐって、まず僕の方から問題提起をして、それで領土さんにそれについて、反論なり、補足なりっていうしてもらって、その後、まあ、補足的ディスカッションして、あと皆さんと一緒にオープンディスカッションにしていきたいと思います。で、黒板がせっかくあるので使わせてもらいますと、仏教の中には、2つの、コンセプトがセットになって話されている場合が、多いんですね。で、まあ、僕らの思考法が大体物事を2つに分けて、それを比較したり、一方を選んで一方を、捨てるっていうような、2つに、物事を分けて考える、そういうとこから出てるんだと思うんですけども、その雲と青空っていうのもそうですね。で、問題は分けた後にその関係をどう考えるかっていうところが大事なところというか、そこで違いがいろいろ出てきてるんですけど、で、仏教の中には、ここでいいですかね、いろんな本当に、10や20すぐ挙げられるぐらいのこういう対照的なペアのコンセプトというのがあるんですね。一つはこの盲信っていう、盲信と、このペアのこのこっち、この名前はいろいろ違うんですけど、まあ、代表的に言うと盲信っていうのと、例えばこれは信心と、信の心で信心と言いますけど、まあ、例えばこっちを分別心って言ったり、無分別心って言ったり、経典によってこのペアの名前は違うんですけど、こういうのがいろいろあります。で、我々が使うコンセプトで言うと、こっちは俗で、こっちが性って言ってもいいと思いますね。これは仏教用語じゃなくて、僕らが普通使う。あと、まあ、凡夫と仏でもいいですね。いいですけど、こういうふうになるわけですね。煩悩と、菩提と言ったり、生死と、涅槃といったり、いろいろあります。まあ、今日のところはこいつを代表させて使わせてもらいますね。で、さっきの領土さんの言ってる雲と、青空だったら、こっちが雲で、こっちが青空になります。涅槃。涅槃、涅槃、涅槃。涅槃って、涅槃ってどう書くんだっけ？こういう字だっけ？違うの。こっちが生死、あ、薄いですか。
見えますか。ちょっと
前に。あ、はい。いずれにせよ、こういう言葉は、ペアとして考えられているので、こっちだけ理解するっていうわけにいかないんですね。これとこれでセットになっているので、必ずそう、いうふうに理解してください。ここまではいいですよね。まあ、皆さんなりの多分仏教でよく見知った言葉をこういうふうに、ペアにして、表っていうんですかね、対象表にすることができると思います。で、一般に理解されているのは、仏教というのは、こっちからこっちに、今我々はこっち側にいるので、あ、もう一つ言うと、こっち側を悲願、こっち側の岸で向こうの岸で悲願というの、これも一つのペアの言葉です。これなんかがまさにこっちからこっちに行くっていう、移動の、イメージぴったりの言葉ですね。こっちの岸から向こうの岸に行くっていうわけですからね。で、仏教っていうのはこっちからこっちに行くプロジェクトであるっていうふうに理解されているわけですね。で、我々が議論した、しているうちに、 まあ、仮の不調として 1.0、2.0、3.0 っていうのは分けたんですけど、この2つの、ペアの言葉、概念の関係をどう考えるかで、1、2、3っていうふうに分かれるんじゃないかっていう話を今日できたらなと思うんですけど。で、仏教の中にこういうたくさんペアの言葉があって、いろんな人がいろんな言い方をしているっていうのは、一応知っておいた方がいいと思うんですけど、それについては僕はこの、加藤豊文先生っていう、まだ生きておられる方がたくさん本書いておられるんですけど、その先生が非常に、綿密に詳しく書かれているので、まあ、その先生の、まあ、どれか一冊お読みになれば多分そういう話はよく分かる、よく整理されて書かれているので、僕が最初に読んだのはこの神秘主義の人間学で法蔵館というところから出ているものです。まあ、この人比較宗教学みたいな感じで、例えばこの本だとキルケゴールとかアウグスチヌス、マイスターエックハルト、十字架の聖ヨハネ、イブン・アラビ、これイスラム教ですね。ルーミーとか、シャンカラ、まあ、チベット仏教のロン・チェンパとか、中国の子孫家とか、エノとか、いろいろな子孫が出てますけど、で、問題は、で、その、加藤先生の言い方だと、この、心の二層論っていう、二層っていうのは これとこれでね、例えば盲信と信心という二つのセットでこの宗教的な、話を進めていくっていうですね。でもちろん仏教では心の在り方と世界っていうのは別々じゃないので、盲信で見てる世界と信心で見てる世界って全然眺めが違うわけです。大体仏教では私がここにいて世界がそこにあるっていう二つを立てないので、世界っていうのは私の心が映し出している世界だ。ですから私の在り方と世界の見え方、体験のされ方っていうのはペアになっているので、盲信での人が、見ている世界、体験している世界と信心の人が体験している世界は全然違うので、心に二つあるってことは世界にも二つあるっていうことと全く同じことになる。まあ、それはちょっと今日のから外れ、まあ、外れって関連してますけど、まあ、そういうことも書かれているので、まずこれで押さえてもらって、問題はこの関係をどう考えるかっていうことです。でたまたま最近著者から送ってもらった本がありまして、この魚川君っていう、魚川雄二君っていうんですね、二仏って自分を呼んでる人ですよ。知ってます？知ってる人は魚川君、何人かは知ってますね。東大の院哲の博士課程を終わった人で、僕らの共通の知り合いなんですよね。で、院哲からミャンマーに行って、しばらくお坊さんをしてて、今は元禄したけど、ミャンマーの仏教大学で勉強してて、まあ、いろいろ、これから多分どんどん本書いてくる若手の人なんですよ、ね。これ、新潮社から出たばっかりで、仏教思想のゼロポイント、悟りとは何かっていう本です。でまあ、最初の方は僕と会が議論している中で、聞いてた話だったんだけど、なのでパーッと読み流したんですけど、最後のところに、この本来性と現実性の狭間でっていう話が書いてあって、これ実はまさにこれなんですね。現実性ってここなんですよ。でこっちが本来性で、仏教では本来は我々はこういうふうなはずなのに、なぜかいろいろな事情でこっちにな生き方になっちゃってるっていう考え方なんですね。で、彼の議論は、これは領土さんが、の激凛に触れるところじゃないけど、言いたいところがあるらしいんですけど、この現実性から本来性に、現実性ってのはこれ苦しみっていうことですね。苦。仏教の特徴は、現実性の特徴はドゥッカであるっていうところで、で、こっちがネハンであたりますね。あ、ここにあるネハン。 ていうのが、あの、苦しみの代名詞ですから。苦しみの生じの世界から苦しみのない涅槃の世界へっていうのが、あの、プロジェクトであると。で、ブッダの、メッセージっていうのは、この現実性から出発して本来性にを目指すっていうのが仏教のプロジェクトであると。で、それのためにいろんなものの見方を変えるため、それからの教義と実践が編み出されているっていう、こういうふうに理解してるね。ここまでいいですか？いつでも手を挙げて質問してくださいね。で、この最後の章のところで、この本来性と現実性の狭間でっていうふうに、まあ、彼もこれは単に、この小さな本で議論するには大きなテーマなので、概略しか述べないがっていう、まあ、断りをしてから書いてあるんですね。で、ちょっと引用させてもらうと、この生成消滅する現象への執着に基づいて物語が展開する世間、こっちの話ね、もう一つのペアは世間、世間で、その特徴はこの生成消滅する、まあ、無常してやまない現象の世界であるにもかかわらず、我々はそれを好き嫌いという好みに基づいて掴んだり話したりっていうんで、そこで吸ったもんだしてると。で、それを自分の人生だ、物語だというふうにしてて、それで展開している。で、それが世間の特徴であると。で、それから、それを、超出した、乗り越えた、不生不滅の出世間ですから、これを脱出して、出世間の世界。出世権を高く勝ち付けた本来性への強い思考を伴う態度というふうに言っています。これが仏教の原型であるというふうに彼は形成しているんですね。で、その後、彼が言ったのはこれね、現実性と本来性。しかしその後の仏教の展開を見ると、この現実性の位置づけ、価値づけにいろいろ差異があると、バリエーションがあるというふうに言っています。で、大乗仏教っていうのは、そのブッダの、元々のこっちからこっちへっていう思考性からかなり逸脱しているというふうに彼は見るわけですね。こっちからこっちへっていうのが仏教だとすると、つまりこっちはとにかく苦しみなんだから、これを一刻も早く去ってこっちへ行くっていうのがブッダのメッセージであるというふうに彼は捉えているので、そこは僕ちょっと最初の頃からそれはちょっと違うと思ってるんだけど、彼はそういうふうに見てるわけですね。で、後にはね、その大乗仏教は特にそうなんですけど、現実性にも、ゴータマブッダにもずっと高い価値を認めようとする流れが仏教の中に出てきたと言います。物語の世界における今世での活動を正当化する。リュージュもそれをやってる。リュージュがやったのはロジックを使って、これとこれが同じであるっていうようなことを言い出してるわけですね。生じ即涅槃っていうふうなことで、即でこれを結びつけてしまう。これはブッダの、ゴータマブッダの仏教からすると相当違ってるはずだから、なんで大乗仏教の人たちは自分たちを仏教って言うのかって、別の名前でもよかったんじゃないかっていうのが彼の当初の疑問だったそうですね。で、でも、ここで断っておかなければいけないのは、大乗仏教の人たちも、この本来性から、これを忘れたわけじゃないんですよ。これなくして、ここだけ、で、OK っていう話じゃないね。仏教である限りは、必ず本来性っていうところに立って、現実性の価値を、その、ブッダよりは、重く見るっていうスタンスであるから、やっぱりそれは仏教じゃなきゃいけないと思ったから、仏教の前に大乗をつけて、その、症状と彼らが、批判した人たちとの、最後ね、つけたんだっていう、こういうふうに書いてあります。で、仏教の中には例えば禅のように、例えば臨済なんかは 他に仏を求めたらもう間違いであると、私の話を目の前で聞いてるお前たちそのものがもう仏なんだよっていうメッセージですよね。こういうのはここからは出てこないですよ。さっき言ったゴータマブッダのあれからは。そういうようにブッダ以降をこの現実性の位置をどう捉えるか、あるいは本来性と現実性の関係をどう捉えるかっていうところでいろいろバリエーションが出てきている。で、この現実性と本来性の狭間でっていう観点から仏教史を見てみるといろんなことが見えてくる。統一的にバラバラじゃなくていろんなその異なった、例えば真宗なんかはこれでどういうふうに見たらいいのかっていうことになりますよね。真宗なんか例えばこっちからこっち行く力ないっていうところが始まってますよね。でも真宗隆二を層の中に入れてますよね。あれ八構想って言うんでしたっけ。あ、ごめん、七構想ね。七構想の中ちゃんと入ってるね。やっぱり真宗もやっぱり仏教の流れの中にあるっていうところを、まあ、真の作教行真宗がいろいろ書かれて言ってるので、やっぱり本来性って こいつがちょっとこれな、これが阿弥陀仏っていう形に、登場してきてるんじゃないかなと思う。だから今日はちょっとそのこの後領土さんにマイクを渡して、雲と青空っていうのは実はこういう、もっとたくさんいくらでも並べられるようなこう2つに分けて、で今日のところは、まあ、多分現代語で現実性と本来性でもいいし、まあ俗と性でもいいし、凡夫と仏でもいいんですけど、分けたのはいいんだけど、その後これどういうふうにこれ自分の生活の中に、落とし込んでいくか、あるいは自分の現実のありように、リンクさせていくかっていうところが大事だ。仏教学だとこう分けて整理して終わりなんだけど、僕らは仏教を生きるっていう、仏教をするっていう立場からすると、そこから先が問題、むしろ問題になってくるわけですよ。で、まあ、ウォーカー君が言うには多分いろいろブッダの後2500年いろんな展開をしてきた仏教も この分けた後のこの2つの関係をどういうふうに教学としてもあるいは実践としても自分のものにしていくかというところで違いがあって、それぞれ禅的なものになったり浄土的なものになったり、まあ、この本の中ではミャンマーの仏教、同じテーラワーダでもミャンマーとタイではちょっと雰囲気が違うというような言い方をしてて、それはやっぱりこれとこれの兼ね合いの問題で説明からはできるんじゃないかと言ってるんですね。で、僕らが 3.0 っていうふうに3つ出したのは、多分これ今日その 1.0、2.0、3.0 のそれぞれのこの特徴っていうんですかね、をこういう観点からちょっともう少し復元できたらなというふうに思ってるんで、僕の今の役割はとりあえず問題提起をこういう形でさせていただきましたけど、何かここまでのところで何かあれ明らかにしておきたいこととかないですか。ここまで分かりますか。まあ、地獄と天国でもいいんですよ。これ別に仏教に限った二元的な分け方じゃなくて、多分紀元前後、紀元前か、ヤスパースっていう人が第一枢軸記って呼んだ人類の各地で、それまでとは違うスピリチュアリティみたいなのが出てきた時期があるんですね。相談したわけじゃないんだけど、例えばギリシャのソクラテスのと、それ以前の人たち、それから中国の諸子百家、孔子や老子、あの辺で、インドのロックシゲドと言われてるの、いろんな立場の唯物論から関連論までいろいろ出てきた。あの時期って割と、もちろん何百年単位ですけど、似たような時期に出てきてるんですね。で、そこから、生まれてきたのが今、世界宗教と言われてるようなものになっているわけですけど、その頃出てきた、宗教の基本的な、形っていうのは現世と来世っていうふうに2つにこうやって分けて、悲願と志願と悲願って分けて、まあ、僕は二世界論って言ってるんですね。 心の理想論じゃなくて二世界構造論って言ってるんですけど、まあ、難しい言い方ですよね。世界に二つ想定されてる。一つは今いる我々がいるここの世界ですね。でもう一つはこの裏返しで、大体そういう時は二ついるってことは今に満足できないっていうことですよね。ここはろくなとこじゃないって、でこのろくなとこじゃないのが全部裏返ったろくなところっていうのを人間考えてしまうわけですよね。でこの地上につなぎ止められてるこの我々はここで吸ったもんだしてると、思い通りにならないっていう、ドゥッカというか地獄というか罪の世界とかいろいろな言い方もあるけど、じゃなくてここにパラダイスみたいなのを想定するわけですよ。そして、まあ、この地上の位置づけはいろいろあるかもしれないけど、基本的にはここは一刻も早く逃げ出さなきゃいけない、未完全で、不浄な汚れているね。仏教語でも、オンリーエド、ゴング、浄土っていうのがぴったりの言葉ですね。オンリーエドっていうのは、この汚く汚れたこの土地を糸って、ピュアな浄土を、この祈求するっていう、ゴング求めるっていうのが、真宗の言葉でしたね、これね。真宗だっけ？浄土宗の言葉か。なんかが、オンリーエド、ゴング浄土、オンリーエド、ゴング浄土だね。これまさに二世界論の、基本的なメッセージですね。神の国を求めよっていうようなことも、キリスト教でもありますか。ここに世界1と世界2があるわけです。で、宗教の役割っていうのは、これを仲介する、あるいはこれを、効率よくこっちに行ける道筋を教えてくれるとか、そういう形で宗教が出てきてる。で、私の個人的意見としては、この二世界構造論に基づく宗教っていうのは、多分もう賞味期限が切れてる。どこにこんなんあるんだっていう。で、あるとしたらここにしかないっていう、だからここを2に変えるっていう、神の国はここでやるんだっていう、それは一世界構造論っていうやつね。一世界論っていうのがこれからのにフィットしたっていうか、あれだと僕は思ってるんですね。で、実はイエスにしてもブッダにしても、創始者たちは、僕はこの話してたんじゃないかと思ってるんだけど、いかんせん早すぎて、みんなこれに理解されて伝わってきて今に立ってるんじゃないかっていうふうに僕は思ってるんですね。イエスもね、神の国は汝の心の中にありとかね、神の国は来たれっていうふうに言ってて、読めなくはないんですね。で、ブッダも僕は、二つの話してるけど、実はこれは、目立つような話じゃないっていうのが、まあ僕と亮さんの共通のスタンスで、それを 3.0 っていう、目指したら 2.0 でなんだけど、目指すようなものじゃないって、もうここにあるっていうのが 3.0 で、そういう転換は親鸞さんもやってるし、僕は道元さんもやってると思うので、まあ 3.0 的に言えば、モデルとしては親鸞さんもそうだし、道元さんもそうだし、僕はブッダもそうだと思っています。ただいかんせん僕らの思考方法がやっぱりこういうのに、どういうんだろう、まだ拘束されてるっていうか、その感じは否めないですね。どうしても油断すると、こっちからこっちへっていうふうに目指す形になってしまう。そこに問題があって禅の人たちが、いろいろマスターに、やり込められるっていうのは、こういうふうな構えでマスターに聞くから、マスターはゴツンって殴って、目覚まさんかいみたいな感じで、ちょっと手荒な真似されてるんじゃないかって僕は見てますけどね。はい、時間なんでちょうどね、
はい
うん、これ使います。
はい、すいません。山下です。青空が、私のキャッチフレーズなんで。はい、石戸さんがね、本当に綺麗にまとめてくださったんで、ここにこういう形でやるとね、仏教用語全部整理されちゃうのはね、これはもう浄土も禅も関係ないですよ。もう全部ね、ただ浄土宗は浄土宗、禅宗は禅宗、寺場は寺場のね、文脈に沿ってそれぞれの言葉を使っているだけであって、でも受けるように同じですね。だからそれを私は雲と青空っていうね、いう言葉を、一番ニュートラルなね、言葉を使ってるっていうだけなんですよ。はい。でそれで、もうね、問題点がだんだん見えてきたと思うんですけども、この著者はね、私と一緒さんの共通の、知り合いで、でアップデートする仏教が出た時に、私は結構十何冊ビルマを送ってるんですけどね。読んだ上での話、としたら、人がもう言っちゃうけど、ポイント外しちゃってるなっていう気が、どうしても否めないのね。で、なので、で、そうなんだけど、この、多分ここがね、3.0A 入っていくための最大の難所なんですよ。なのでここで見事に誤解していただくっていうことはとてもありがたくて、その誤解をきちんと論理的にきちんとクリアな言葉で説明してくださると、あ、まさにこの誤解があるんだな、なので次へ行こうよねっていう話になるわけなんですよね。そういう意味で非常にありがたいな、3.0 を明らかにするためにね、非常にありがたいなっていう気がします。そうじゃなくて 1.0 も 2.0 も 3.0 もなんかよく分かんないこと話してますなんて言われるともう全然ダメなんだけど、非常にクリアな、誤解をしていただけると、一つ一つの言葉を、もう一回論理的に説明して、その誤解そのものを、解体していくっていうね、作業がこちらとしてもできるので本当にありがたいなということです。それでね、結局問題はどういうことかっていう と、雲と、青空、生死と涅槃っていうね、2つ、これどういうことなの。要するに今もどうしようもなく苦しいじゃないですか、惨めじゃないですかね。で、この惨めで苦しくてどうしようもない、我々のこの現実の世界があって、でその時に、このまま、苦しくてもあれしても、とにかく、強欲にね、生きて、ね、お金を儲けたりしてパワーを得て、ね、それでお前も食べてればいいやっていうね、そういう人生ではなくて、そうじゃなくて全く違う、ものがあるんだよっていうことを示されたのがお釈迦様なりイエス様なりね、いろんな方々なんです。こっちの右側の方ですよね。ですから、世間っていうのはこの左側のみがある場所ですね。ですからそこで、もっともっとっていうね、あるい、いろんな、世界がある。でそれに対して右側の世界があるんだよってことを言われたのがお釈迦様なり、イエス様なりね、あらゆる宗教者の人たちが右側の世界があるんだよってことを言われたわけなんですよ。そして で問題はじゃあこの苦しくてしょうがない左側の世界から、幸せなこの右側の世界へどうやって移るのよ、ね、でそのためにあらゆるその修行の手段だとかがあって、でその辺に従って左から右へ移動していくこと、ね、これだったら現実性の世界と本来性の世界があって、で現実性っていう今のまさにこの我々の世界ですね、そこから本来性の世界へ、越えていくこと、ね、 今我々はカナダにいるわけですよ。カナダもどうしようもないよね、東京行かなきゃねって言って、この我々の苦しみはまさにカナダにいるから苦しんであって、東京に行けばどうにかなるよねっていうね、いう話だったらば、さっさと新幹線の切符買えばいいだけの話で、新幹線にの切符がまさに修行の方法っていう、そういう考え方なんですよ。いいですね、わかりますね、うん、でそれで全部あの左側から右側へ移行していく、この矢印ね、ベクトル、それが修行なんだよっていう考え方、これに全部含まれちゃうじゃないですか、仏教の全てのいろんな考え方とかキリスト教とかね、いいですか。でこれはいかにも最もそう、いかにも最もそうなんですよ、ね、でじゃあなんでこの左側のこういう世界が、こんな苦しい世界が始まったのって言ったら、それはあんたがいけないんだよってね、お前がいけないんだよってね、そうお釈迦さんも言われる。私のどこが悪いんですか、君はね、むさぼりとか怒りとかね、無知とか、そういう3つのとんでもない毒を持っているだろうってね、ね、ほらもう怒ってしょうがないじゃないか、で怒りによって君の家庭も壊してしまう、全てを壊してしまう、ね、むさぼりっていうものによって、ほらむさぼりがもう止まらないじゃないね、食べ物食べ終わったらもう食べるのも止まらなくなってしまうね、まあいろんな感じで、で3つの毒によって、苦しんでるから、この3つの毒をね、これまあ普通三毒って言いますけど、トンジンチですね、むさぼり怒りに無知ね、でそれをなんとか減らして、要するにこの左側の世界の原因はむさぼり怒り、ね、無知なんだから、まあ、これ今ものすごい単純に言ってますよ、ね、なんだから、じゃあ右側へ行くためにはどうしたらいいのって言ったら、その原因を取り除けばいいよねって話になりますよね。でそしたらその原因はむさぼり怒り、なんだから、むさぼりとか怒りとかをとにかく減らしていく、でその減らしていくための手段がいろいろあるよね、なんかビパッサナーとかなんか言われるのもそうだし、マインドフルネスとかいうのもそうだし、ね、座禅とかね、いろいろあって、ね、そうだよねって言ったら皆さんどうですか、結構納得しちゃいますこれ結構納得しちゃうでしょ、うん、結構納得するんですよ。でいかにも、あそうだよね、むさぼり怒りね、は分かるじゃないですか、そしてむさぼりや怒りが苦しむんでるっても分かりますよね、そしてこの世界どうしようもなく苦しいよね、でどっかにいい世界があるよね、でこの苦しみの世界の原因がむさぼり怒りなんだから、これを減らしていけばこのいい世界に行けるよねっていうのは非常に論理的だし、非常に我々の頭には分かるわけなんですよ、ティンキングにとっては。だから通じちゃったのね。でそうなんだけど、問題はね、これを本気でやってみてください、本気で。ただなんとなくお寺でいい話聞きましたで、お寺から出たら忘れましたぐらいじゃなくて、これ本気でやってみる、ね、そして中にはこれを本気でやる人たちが出てきます。本気でやる人たちが、で今の日本にもいるし、歴史上にもいるし、ミャンマーにもいるし、イスラエルにもいるし、ね、散々います、ね、で物事はなんていうかな、中途半端に軽く緩やかにやってると物事の本質が見えてこないんですよ。だけど極端なことをやると非常に見えてきます、ね、そして歴史上極端なことをやる人たちがいたし、そして現在にもいる、ね、そしてで今この左から右側へ移行しようよね、でそして左の原因がむさぼり怒りなんだよね、だから右側に行くためにむさぼりや怒りを減らせばいいんだよねっていうことを、本気でやってみてください、本気で。そしたら何が見えてくるか、何が見えてくるか。でこれはどういうものが見えてくるかというと、とんでもないものが見えてくるんですよ。今ね、マインドフルネスっていうのがブームで、マインドフルネス、もしかしたら皆さんの中に、まあ、この間マインドフルネスの今の一大中心地であるプラミレージの、ね、人たちが、たくさん来られて、まあ、田中さん自身はちょっと病気のために来られなかったんだけど、まあ、私もリツイートとか参加して、聞きましたけど、まあ、マインドフルネス説明が何でしたっけ、好き嫌いなしに 物事を観察する、ねですよね。そしてこれは禅宗の人だったらもうすぐピンときますよね。禅宗なんて言われましたっけ。唯見賢者ってありましたでしょ。賢者って何ですか。まさにあれ好き嫌いなんですよね。とにかく道っていうものは全然難しいことないんだよ。だけども好き嫌いさえやめちゃえばいいんだよってね、でそうなんだけど、これはあそうかそうか、じゃあ私はもうなんかしょっちゅう今なんかもう食べ物とかにこだわってるから、こういう好き嫌いやめちゃえばいいのねっていうぐらいのレベルで取ったら、まあファンタジーなんだけど、でもこれを好き嫌いをやめるね、あるいはむさぼりとか、好きっていうのは好きだからむさぼるわけで、嫌いだから怒るわけで、だから好き嫌いとむさぼり以外みんな同じですよね。ってことを本気でやった時に何が見えてくるかっていうと、結論はもう簡単、これ本気にやったら皆さん何しなきゃいけないかっていうと、死ぬしかないんですよ。なぜ。我々の本質は好き嫌いだから、これが本質です。だからなんか自分っていうものがあって、そこになんか好き嫌いっていう汚れが溜まっているから、だからこの汚れをね、きれいにすれば好き嫌いから離れられるなんていうのはちょっと甘すぎる、ね、だからまあこれ今ホワイトボードじゃないですか、ね、ホワイトボードになんかこんないろんなもの書いてあるわけですよね。だから、まあ、汚いな汚いなっていうと、こうやって消していけばね、あ消えないなちょっと消えないけど、まあ、消していけばまた白に戻るね。で修行っていうのはまさにむさぼりっていうのはここに、書いてある、ここにあるいろんな黒でいろいろ書いてあるじゃないですか。こういう汚れだから、だからこれを一生懸命ホワイトこれで消していけば、またあ消えた消えたね、あ白に戻ったってね、そんなレベルなのかっていうじゃないんですよ。我々にとっての好き嫌いっていうのはこういう黒とか 黒のねではないの。じゃあ何って言ったら、このホワイトボードそのものなんですよ。これは見てください。自分の心を徹底的に見れば、我々の、我々がシンキングマインドってね呼んでいるものね、私がシンキングマインドって呼んでるんだけども、シンキングマインド今皆さんいろいろ考えちゃってるじゃないですかね。皆さんいろいろ考えちゃっていることそのものがもう好き嫌いでできてます。それは決して皆さんの本質は白だから、そこに好き嫌いっていう汚いものがついたから、だから消せばいいよねっていうような話ではありえません。それはありえない。でこれはいつそれに気づくかっていうと、これを一生懸命一生懸命消した時に気づきますね。でこれ一生懸命一生懸命気づいた時に、これが黒が消えて白になるんだったらいいんですよ。だけどそうはならない。で一生懸命一生懸命やっていくうちに何が見えてくるかっていうと、一生懸命一生懸命一生懸命やった時に何が見えてくるかっていうと、このホワイトボードそのものが真っ黒だっていう話なんですよ。どうですかね、わかりますか、ね、そしたらどうしたらいいのって言ったら、もうこのホワイトボードを これそのものを消すしかもうないっていう結論が出てきます。この結論に至らない人はまだ修行本気でやってない人たちなので、もし本気で やってたら、やってなかったら、これが汚れでしょ、汚れはこうやって消せばいいよねって話ぐらいになるんですよ。ね。それで、じゃあこの現実性と本来性と一体何なのかって言ったら、現実性っていうのはこのホワイトボードの上のこの黒いなんであって、で、本来性っていうのはこの白なのかっていう話は、その方がわかりやすいんだけども、これ全然違うのね。なぜかといえば、我々の現実性、好き嫌いっていうものはそんな甘ったるいものではなくて、我々の本質が好き嫌いでできてるから、我々の thinking mind が好き嫌いでできてるから、それがあったらば、結局そこから逃れようと思ったらば、我々の存在そのものを消していくしかない。で結局死んでいくしかないね。だけどまあ仏教の場合はこの、命を殺すっていうのはいけないことだから、まあせいぜいこの肉体を、殺さない範囲で精神的に死んでいくしかないね。もう何にも 私は感じません。もう全て の感覚とか全て拒否します。そしてそれだったらもう刺激のあるところって良くないじゃないですか、ね、そしたらもう刺激から逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて、もうこんなところでずっとね、いるしかなくなるんですよ。本当ですよ。そういう人たちいくらでもいるんですよ。こういう隅の方にこうやっちゃってる、こういう人ね。そしたらここまで行ったら刺激ないじゃないですか、ね、だけどあるんですよなぜ自分の心にわーっと起こってくるからね。だから外からの刺激から逃げようと思って隅っこに行って、でも自分の中にまだ起こってくる、よくないよくないよくないよくない、あこの下持ちゃいけないって言って、どんどんどんどん自分を、存在を消していくっていうね、いうことしかできなくなってくるわけ、ね、でそれを本気でやってる人たちいます、います。まあ、世間には出てこないんだけど、ミャンマーの森の中に行くとかね、そういうとこ行くと結構いるんですよ、ね、でこで私はミャンマーに4年いた人間なんだけど、4年いたんだけど、で本当にいろんなことを勉強して、仏教のこういうアビダンマの基本構造だとか、あるいはパオセイドからいろんな瞑想の方法とか、ね、いろいろ、まあ、教わって、まあ、そういうことして、そういうこと知らないとね、ちょっとなんかもしかしたら何かあるんじゃないかと思うけど、まあ、そういうこと全部勉強しちゃったので、まあ、もう何の幻想も抱いてないんだけど、そういう仏教哲学とか、瞑想の方法とか以上に何を私が勉強したかっていうと、もし間違った世界観の下で、修行をしたら私らの結末っていうのはもう自殺するしかなくなってきてしまうな。そして、体の自殺じゃなくて精神的に自殺していくっていうことも大いにあり得るなっていうことになってきます。ですか。だから、このね、この左から右へっていう、その、これは、どうしてもそういうふうにならざるを得ません。ね。で、そしたら、なんか随分と行き詰まってますよね。私らもうすでに二つで行き詰まってしまった。一つは、もし我々が左側の世界だけにいたら、これ苦しくてしょうがない世界。ね。でせいぜいこの苦しいのを、まあ、世間というのはこんなもんだよねって言って諦めるしかない世界、そこでまあせいぜいお酒飲んでね、いろいろしてもうちょっとうさを晴らして、まあ、忘れるしかないよねっていう世界で、それかいやそうじゃないよね、そうじゃない世界が何かあるんだよっていうね、ここずらずらずらって並んだ世界ね、涅槃があるんだよとか神の国があるんだよとか浄土があるんだよって言って、じゃあそしたら左から右へ行こうよねって言って時に、で左から右へ行く方法が、を極端にやっていくと、もう死ぬしかないよねっていう世界にこれなります。これなる、ね、でじゃあどうして大乗仏教というのはそうではなくて、もう一回一見なんか現実性を大事にするように、見えてしまったのか。本来性、確かにね、大乗仏教になるとこの本来性よりか現実性っていうものを、大事にちょっと力点を置くようになってきている。これはもう、経典読めばはっきりしてるしね、なんだけど、だけどね、一体じゃあどういう展開があったのか、で実に簡単なこと で結局ね、この左から右へ、行く。で、それを、この左から右へ矢印で向かっていく。で、この、思考方法が、どこがどう致命的に間違ってるのか、どこがどう致命傷なのかって言ったら、結局この左と右をね、同じ水平面で扱っているんですよ。わかりますか？同じ平面上で扱っているのね。いるわけなんですよ。だから左から右へ行こうとした途端に左である自分が見えてくる、 で左である自分というのがただ消せばいいという話じゃなくて、もう私の本質がもう、むさぼりと、要するに私の本質がむさぼりと怒りでできているわけね。むさぼりと怒りというのは単なる誇りなんかじゃないんですよ。本質なんですよ、我々の。だからそれを消そうと思ったら自分自身の存在を消すしかないっていう、とてもない結論が出てくるわけね。でそうなんだけど、でそういうことをやっている果てに全然全く違うものの見方が見えてきました。でこれは、私のこれがもう 3.0 の肝なんだけども、そういうむさぼりとか怒りでできている我々の thinking mind がある。それはもう私にもある、秘書さんにもある、皆さんにもある、全員にある、ね、それはあるんですよ。そしてそれがいろんなことをやさもさしていろんな苦しみの世界を生んでる、ね、あの物語を生んでる。私はもう映画という表現をよく使うんだけども、映画を作ってる。で映画の中でもう苦しんだっていう。でそうなんだけど、そうなんだけど、それは存在するんだけども、それは我々の本質ではないっていうことね。それは我々の本質ではない、そうではない、私は今これ先発ピッチャーとかリリーフピッチャーとかね、いろんな例えを使って言ってるんだけども、先発ピッチャーリリーフピッチャーってことは要するにピッチャーが2人いるっていう話なんですよ、ね、で結局このこういうあの水平面で捉えてる、人たちの特徴的な考え方はどうかっていうと、ピッチャー1人しかいないんですよ。ピッチャーが1人しかいないのね。ピッチャーが1人しかいなくて、でだから結果として水平面にならざるを得ないわけね。ところが私らが今主張しているのはどういうことかというと、私らの中の本質としてはこういう盲信だとか現実性だとか志願だとか雲だとか、ね、分別とか全それがある。あるって、まあ、これ一つのもの、一つのもののいろんな側面を言ってるだけですよ。こんな別々に、こんなものはバラバラにあるわけじゃなくて、たった一つのものがあるだけですね。で、だけども、たった一つのものが、それはあるんだけども、それはあなたではないって話なんですよ。そうではなくて、そうではない、要するに、盲信から、ね、真理へ、ね、現実性から本来性へ移動するのではなくて、現実性とか雲とか志願とかっていうものは存在するんだけども、それが本当の私ではないっていう話、ね、で本当の私っていうのは何って言ったら、この右側で書いてあるものですね。いいですか。だからこの右側で書いてあるものが、本当の私である。そして左側で書いてあるものが、左側で書いてあるものは存在する。そして今までの私らの致命的な間違いっていうのは、左側で書いてあるものを自分自身だと思い込んできたっていうところですね。ですか。何が自分なのか、この左側であるものを自分だと捉えていたわけね。で、そしてそれである限り、この修行っていうのは左から右へっていう、こういう方向にしかなくて、それを極端にやればもう左を殺すしかないっていうこと、話になります。だけども、私らが今見えてき、3.0 の時見えてきたっていうのは何が見えてきたかっていうと、左側に書いてあるのが自分ではないっていうこと。そして我々の本質は右であるということね。我々の本質として右のものがあって、そしてその上に左のものがある。我々は青空としての私として存在している。そして青空としての私の中に雲が浮かんでいる。雲は実際に存在している。そして私らの致命的な失敗というのは、雲を私だと思ってきた。だから雲を何とかしなきゃいけない。そして何とかってことを極端までやると、雲を消すしかない、しかないんですよ。これは本気でやればそうなります、ね、だけど今皆さんは青空だと知る。そしたら雲はもう関係ないです、ね、 そして雲を自分だと思うところから我々は必死になっていろんな愚かなことをやってきてしまった。怒りっていうものが湧いたら、怒りが自分だからもう怒りの対象をもう破壊するしかない。むさぼりっていうのが湧いてきたら、このむさぼりの対象の何かを手に入れずにはもういられなくなってしまう、ね、そこからあらゆる苦しみが始まります。だけど今我々は怒りが自分ではない、むさぼりが自分ではないってことを知った。知ったらどうなるか、もう関係ないです。もう怒りもむさぼりも力を失ってしまうわけね。だから、じゃあお釈迦様は何を、ね、目指していったのかというと、あの、伊藤さんもさっき言われたけども、お釈迦様が言う、あの、こういう右のものをね、お釈迦様もあらゆる言葉で右のものを言われてます。それみんな結局それが自分の本質であることを我々に知らせるために言われた。だけど、我々の thinking mind にとってはこの思考はできなくて、どうしても thinking mind にとっては左と右、左から右へ行くっていう方向性しか修行の本質が理解できなかった、ね、ってことは大乗仏教って何だったのか。大乗仏教っていうのは逸脱ではなくて本当の仏教を発見した。大乗仏教の前はお釈迦様の心を、言葉を完璧に誤解していた。なぜ我々のこの thinking mind に、我々の thinking mind がお釈迦様の言葉、涅槃というものがあるよ、いいものがあるよってね、お釈迦様そんなに涅槃について詳しく語られていないんですよ。いいものがあるよとかね、もう生と死を乗り越えたものがあるよとかね、そんな曖昧な表現しかしてないわけね。あのパーリ経典とかではね、よく見てください。そしたらそれを聞いた thinking mind にとって、そうか、涅槃というものがあるのかってね、どうせ思っちゃうわけなんですよね。だけど涅槃というものはどっかにあるんだよねっていう考え方そのものが根本的に間違っていた、ね、でだから右のものがは本来の自分である、ね、ってことになって、なぜ大乗仏教とか仏教というのかっていうと、当たり前でこれが本来の仏教だから、ね、今までこそが逸脱していた、今までこそが仏教というのを誤解していた、誤解しまくっていた。私は、で 1.0 1.0 2.0 3.0 一気にまとめちゃうと、 1.0 っていうのは、結局このこの何ていうかな、これを修行本気にやって、修行本気でやったらもう自分の存在消すしかないよねとか、こういういろんなことの果てに自分の本質が青空だよねっていうことが見えたわけじゃなくて、自分の本質は青空ですね、外人だって言ってますよ、ね、もう我々すでに悟ってるとかね、修行とあの悟りは同じだとかね、あのこれはもうどの人だでも同じですね、で自分の本質はこっちだよって言葉は言ってるけども全然ピンとこない。ピンとこなかったら確かに、単なる現実性の方に戻ってしまう、ね、だから現実性の方が多くなってしまうっていうのはあたり、だからあの本で批判しているのは大乗仏教ではなくて 1.0 ですね。それはその通りです。で 2.0 っていうのはもうそんなもうホラーばかり吹いてるの嫌だよ、もうちょっとちゃんと現実見ようよ、だからこの現実から左か右へ行こうよねっていうのが 2.0 ですね。でだから 2.0 が世間で受けるのは当たり前です。世間の世界観とぴったり一致するからなの、ね、でこれがここ十数年の間の、 あのテラバダ仏教の大流行の原因ですね。そして 3.0 って何かって言ったらば、今言ったような 2.0 的な論理構造そのものが根本的におかしかったよね。なぜ私の本質は、実は 右側のが私の本質だったから、だから修行っていうのはもうガラリと変わる、意味が変わる。で、だからこの世界観が全て変わるっていうことが分かった上でのマインドフルネスであり、 分かった上での呼吸を見ることであり、分かった上での右足左に気づくこと、ね、なんですよ。だから後で八正道の話出るけども、八正道の最初が正見ですね。正しく見ること、どういうこと、正しい世界観ってことですね。だからその正しい世界観 がちゃんとしてなかったら、後の残りの中正しい言葉を使うとか、正しい修行をするとか、正しい瞑想をするとかっていうのは成り立たない、で成り立たなかったんですよ。でだから今こそ我々はこの正しい世界観を持とうよねっていうのが 3.0 の提言です、ね、はい。本当にここら辺がようやく理解してもらえたかなって、もう向かいつつあるかなと感じてます。はい、じゃあこの後はね、ちょっといろいろ話し合いながら、皆さんにも加わってもらいながら、したいと思います。
言いたいこと言ったね。はい、じゃあ質問もしあればどうですか。せっかくね、一日咲いてこられてるんだから、普段モヤモヤしてることとか、あるいは今モヤモヤになっちゃったみたいなのがあれば。
質問というか理解したことをちょっと。
そう、その確認が大事だから。はい、どうぞ。
今話していただいたことを理解した、自分なりに理解したこととしては、
ですね、その一人の人間が例えばその左から右に、その一人の人間が存在が一つで、こっちからこっちへ移るっていうのは多分理解として間違い でそうじゃなくて二つ存在がある、要はその左側も存在だし、右側も存在で、それが普通は我々は左側を自分だと、その左側の存在を自分だと思ってるのが、実は右側の存在を自分だと思うというふうに、まあ、しなさいというのがおかしいです
ね。いや、発見
するっていうの、ということを話されたというふうに理解されたしたんですけども、それはそれでいいんですか。
はい、大、
だから今ね、今私だけど、今までは左側の存在としてしか自分を見てなかったじゃないですか。自分っていうのは何ですか。見れば分かる、むさぼりあるじゃないですか。怒りいっぱいあるじゃないですか、ね、そしてそれがいかにも苦しみ生んでるじゃないですか。だからそれを減らしていけばなんとかなるよねっていう思考法しか持てなかったでしょ、ね、それなぜ。だから結局左側が全てだったからなんですよ。だから左側が全てだったら、もうああいう左から右へっていうベクトルしかもう修行っていうのはありえないので、ありえないんですよ。でもそれを本気でやったら、もう左を本当に消し去るしかなくなってきてしまうわけなんですよ。でこれちょっとどっかおかしいよねっていうのを徹底的にやった果てに、我々は実は右っていうのはこの左の私を何とかしてどっか右の世界にどっかに行くんではなくて、そうではなくて我々は本当はもうすでに右だったんだよねっていう、ね、話です。だから右っていうのはどっかじゃなくて、もうすでに私のとこにいる。だから、雲と青空っていうのは2つあって、それがそういう我々の存在そのものが最初から二重構造になっていたっていう、今までは一重構造だったので、雲しかなかった、雲しかなくて雲を自分だと思ってた、青空っていうのはどっか遠くにあったの。だけど雲と青空っていう二重構造が今すでにですよ、もうこの法蓮寺の本堂の中にいる全ての人の中に実現されちゃっているっていう話です。
で、龍道さんが修行されたテラワーダでも、それは、左から右に行くというような修行をされてたという。
そうです。
で今ではその仏教 3.0 のような修行をしている場所っていうのは世界ではどこにも、
一方案と一方案と地産層ぐらいかな。
はい、ありがとうございました。
まあ簡単に言うと三角形は良くないよって、これ堅苦しいし とんがってるし、だから丸くなりたいっていう話で、 これはやっぱり 理想主義ですよね。これが理想を掲げてそれに近づいていくからは 理想主義ですよね。宗教って理想主義になりやすいけど、仏教は理想主義的な宗教を乗り越えているところから始まっているというのを僕は思っている。お釈迦様も最初は理想主義的な宗教をあの後ろ出た後やったけど、これじゃダメだっていうのに気がついたから全部放棄して座ったわけですから、あの時からこの路線は仏教からは、乗り越えていると思うんですよ。でこれやっぱり失敗、うまくいかない、ロロさんが言うあの口を酸っぱくして言ってるように、これうまくいかないんですよ。こういうふうにできてないからですね、現実が。で結局これから何が、いろいろ、出てくるかというと、神経症になる。手洗ってもこれ きれいになってないっていうふうに思う人は本当にこう手がボロボロになるまでこう洗ったりするわけですよ。これきりないですよ。きれいですよって言っても、いやまだ汚いっつって洗うわけですから。とかあの思春期痩せ症とか、そういうのはみんなそう、宗教的な意味のそういうふうな感じに一つになる。あるいはそうでなければ、糖水状態をもっと高めて氷になったつもりになるっていうことですね。自分の精神にへじ曲げて、現実から乖離しちゃって、私はマルですって言って、マルでやるけど、本当は これとこのままなんだけど、糖水状態、人間って思ったらそうなれるってとこありますからね。菩薩を見るぞってやってたら、そのうち見えるようになるくらいのものですから。これはだから、あの、仏教、まあ、落ちりやすい一つの、なんていうかな、まあ、退落形態っていうの、あの、コラプスと、落ちた状態ですね。で、まあ、ロウさんの言い方だと、こういう感じなんですよね。絵描くと。だから、別に、これを否定してるわけじゃない。これはこれを否定してこれですから、理想主義は。ね、これはこのままで分かるんだけど、世界観と両さん言ったらな、私、パースペクティブって僕は呼んでるんですよね。
こう
眺めっていうのかな、態度っていうのかな、状態っていうのか、ちょっと言いにくいけど、これ、だから、このモデルで修行するか、これでやるかは全然違ったもんだ。だからまず、3.0 で、というか僕とルーさん、ちょっとパーソナリティも違うし、アプローチも違うけど、共通してるとすると、これを目指してやるんじゃなくて、これでもう最初からやっちゃうっていうことです。普通ね、こうやると、あ、わかりましたって言うと、これを目指してこういうふうになっちゃうんですよ。うまくやらないと。これが 2.0 なんだけど、3.0 っていうのは、2.0 の挙句の果てに 3.0 になるではなくて、最初から最後まで 3.0 で、その、どういうんだろうな、もう、モードからして最初から違うっていう、ここが難しいところ。
修行方法が全然違うという。
方法は同じかもしれない。歩くんだけど、この、だから態度っていうか、OS が違う。オペレーションシステムが違う。だからまあ1、2、3って方がいい、そういうコンピューターの話、モデルにして話した方がいいかなっていうので、1、2、3が出てきたんですけどね。これ理想主義じゃないんですよ。表現主義って言ってるって僕が言ってるけど、僕らが何をするしても、これを表現してるだけの話です。表現主義っていうの、エクスプレッションって言ってるんだよね。理想主義はないものを作り出そうとするんですよ。だからここにだからあのコントロールとかそれから英語で言うと マニピュレートって言うんですけどね、この操るっていう、コントロールとかマニピュレートとかっていう営みがにならざるを得ないんです。これは表現するとか、エンジョイとかエクスプレスとかこれを外に表現する。自分なりに、表現していくっていうことですね。あるいはね、こっちからするとこういうような方向になるので、レシーブっていう、受け取る。こいつはテイクなんですよ。とにかくここのところにこう作らなきゃいけないから、どんどんこう、外にあるものを取り入れようとするんだけど、これは自分を開いて、 受け取る形なんですよ。だから同じように座っててもゲットするために座ってるのと受け取るためにと違いますよ。もうすでに来てるものを受け取るっていう。だからこれはまだないものをゲットする、これはすでにあるものを、だから英語で言うとね、ここの修行は How to have what you already have、 あなたがすでに持っているものをいかに持つかっていう、こういう英語で話していたんで、こういうふうに言った方が言いやすいんです。こっちは Try to have what you have、
You don't have か、
うん、そう Try to haveWhat you don't have now っていう。で、かっこ、you believe so って感じだから、そういう感じだった。本当はあるのに、ないと思って、で、ないという思いに駆られて、そいつを手に入れようとする。少しでも早く、うまいことやってっていう工夫がどんどんここに出てくる。こっちはいかに、常に持っているものをいかにちゃんと持つかっていう話。これ、ストーリーとして全然違います。だから、そういう意味では、修行も、同じ歩いてても、違ってくるし、同じ座ってても、あるいは呼吸との、関係も違ってくる。こっちはね、呼吸はコントロールしてマニピュレートしなきゃいけない。あるメソッドに従ってやらなきゃ、理想に従って呼吸をコントロールするっていう。で、こっちはレシーブだから、呼吸さん教えてくださいって、私は知りませんで呼吸に学ぶっていうタイプで、呼吸との関係も全然違う。呼吸は先生で、私は生徒です。こっちは私は主人に呼吸は、まあ、奴隷って言ったらおかしいけど、操作する対象になっちゃう。だからそういう意味で、やることは似てても、眺めとか停止とは全然違ってくる。だからこっちは神経症にはならないんですよ。エンジョイですから。だからこっちはどっちかというと非常に狭いんですよ。閉じてますね。クローズですよ。これを理想主義の問題っていうのは、私の理想を邪魔するやつは全部敵になってしまうんですよ。ブッダもそうだったじゃないですか。苦行をやってるとき、すべてを遠ざけてたでしょ。で、苦行をやめたとき、すべての意味が変わったんですよ。スジャータからちゃんと、父がいをもらった。ありがたくもらった。苦行してるときは、目の前に、来た、だいたいお姉さん自体がこれ邪魔者ですから、私の苦行を邪魔する欲を、私のその苦行の、邪魔をする悪魔にされっていう感じになりますよね。それから、食べ物もそうですよ。感覚を刺激、さっき、さっきこういうふうにやってたけど、ここにはね、食べ物とか、私の感覚を刺激するものは全部邪魔だし、敵だし、遠ざけなきゃいけなかった。だけど、苦行を放棄した時は意味が全部変わりましたね。そういう人間関係も変わったでしょ。こう受けれるようになった、レシーブできるようになった。それから座るのも、村人の供養してくれた、藁の上に座ったと言われてますよね。多分苦行中だったら石とかトゲのある植物の上とか砂漠とか、なるべく座りにくいところを選んで座ってたんですよ。けどこっちに来たら木陰で柔らかい藁の上に座りましたからね。座り方も全然違いますよ。それからもう一つ、代表的なのは、沐浴した、体をちゃんと清めてやったらね、昔なら体を清めるなんてこんな不浄なものを、意味も全然違う。だから僕あの時ブッダが苦行をお城を出てから、まあ、6年ボリガリガリになるまで苦行をされた後に始まった菩提樹の下に座ったって、あそこでもうラディカルな これからこれの転換っていうのはもうすでに起きてる。で、あれを見逃してその後喋ったことをだけ論理的に理解しようとすると、さっきジョーさん言ったみたいに頭で考えてやってしまうと思う。だから仏教ってお釈迦さんの生き様とか上に喋ったことを置かないと多分外してしまう、ポイントが外れてしまうんじゃないかなと思います。で、一番注目したいのは仏教が生まれた菩提樹の下に座る前と後で何が革命的なことが起きたのかっていう。 だからそれ以前のとそれ以後とは全然違ったものです。だからそこのところ の心を汲み取らないと仏教の理解って、本来的な、それこそ本来的な仏教のブッダのメッセージが触らないで、我々が、シンキングマインド、ピョーさんで借りるとシンキングマインドで料理した、分かりやすい仏教になってしまうんじゃないですかね。だからその分かりやすくなってしまうと、あの革命的なこれからこっちへの転換っていうのが見えなくなってしまうのではないかと思いますけど、はい、他に、
あ、すみません、あのもうお消しになってしまったんですけど、あの三角の周りに丸を書かれましたね。そこに先ほどの右側と左側を当てはめでますよね。
って書いて。
いやいやいや。三角で丸なんで、その左から右っていうふうにおっしゃってたんですけど、でもここが左で、あと全部右っていうことでいいんですか。
これは何を表しています。
さ、右が本来性でしたでしょ。本来性の中に現実性があるという、あの先ほどの、
いや、これ全体が左なんじゃない。これが本来性やから
全てが、
うん、そう、そうだからこれも本来性の中で眺められてる。
本来性の中に私らは好き嫌いで現実性を作っちゃってるってことですよね。
だからこれが左の状態であったら、左の人にはこれはないわけですよ。
はい。
本当はね、本当は雲なのに、
はい、
こちらの人はこれは全然見えてないわけですよ。だからこういう状態になってる。で、こうなった時はこれがちゃんとあって、しかも、まあ、この時はこう転がりやん。だから、これだけが左でっていうことは、だからこの図は本来はこれはなくて、これも右、
右、
はい、というふうに言った方が厳密なんじゃないかと思います
。右が見えてしまえば、左と思われてたものも右になる。はい、
ここのとこは大事で、京さんの青空も別に雲を消せって言ってるわけじゃない。
うん、もちろんです。
そう、だからその意味では右になったら全部右です。
はい、はい、
ブッダから見たら全部、あらゆるものが、三が大地全て仏の様相を見えてるっていう。そこには、私迷ってるって言ってる人もそれ自体かわいいやっちゃう、お前も迷ってるおかげだよっていうことになるので、
怒ってる人も苦しんでる人も、
うん、そう、そういうこと、
そういうふうに見れるようになってしまうってことですね。
だからこういうのが縁起とかそういうことじゃないですか。縁起の、まあ、主体的な理解は多分そういうことだと思います。
はい、
まあ、道元の言い方だと、あらゆるものが私を証明してくれてるっていうのは多分こういう形の話だと思います。でこっちはここから出かけていって、なんとか我を運びて万法を主張するのが迷いになりと言ってるから、 これがなんとか動かなきゃいけないんだけど、こっちは、万法の方が来てくれてるから、
こっちが一点でですね。
一点ではそれは言うけど、やってきたの言うだけっていう、
あ
言うだけ、そうこういうところに書いてあるけど、私とは関係ない、私は現実性に埋没している。でも現実性の中の埋没の仕方は、役割を果たすっていうのがあるわけです。だからお坊さんとか仏教者とかっていうアイデンティティがあるから、アイデンティティとしてオウムが喋るように、オウムはね、例えば、私は幸せです、私は幸せですって言いながら、こう沢広しか何か言ってるんだけどね、ここから飛躍になってるんだよ。オウムさんは私は幸せです、私は幸せですっていうふうに言ってるみたいなもんだっていう、私は幸せですって意味、オウムさんには意味ないよね。 の刺激に対してなんか喋らなきゃっていうしつけられてるから、私は幸せ、私はっていう実は下から熱いって言ってるわけよ。
だからそれは喋ってるけど、その人にとって何の意味もないことを喋ってる。例えば ロボットでも、例えばあの今介護ロボットとか、 おばあちゃん、具合どうって、でもおばあちゃん好きだよってブロボットは言ってるけど、そこにあるんですかね、愛情っていうのは。でも言われてる方は愛情を感じると思いますよ。僕らそういうふうにあの言葉を自分の中に、プログラムしてるから。非常に初期 のコンピューターで、医療コンピューターで、ものすごい今と違ってバカでかいやつだったけど、あの対話ができるように、しかも備え付けの、要するに非常に単純な対話だったけど、あのそれの実験だった人はあの人格を感じたっていう人がいるのね。こちらが言ったことに対して、あのそうですか、あそれは良くないねっていうような、こ一連の必要に今だったらもっと細かくできるので、もっと感じる人が増えてくると思うけど、単純なやり取りでもなんかそこに人がいるんじゃないかっていうふうに感じたっていうレポートした人が結構いたんですよ。僕らそういうふうにできてるのね。 でもそれはロボットに本当にあの、2001年宇宙の旅みたいに自我が芽生えて、本当にその人に対するこうを好き嫌いみたいなのを思ってるかっていうと、その辺なので哲学の問題だって僕には分かりませんけど、どうですかね。僕には今こちらからはそう見えても、そこにあるかどうか分からない。え、何の話だっけこれ。あ、だから、1.0 っていうのはそういう言葉は発してるけど、ここに何にもハートに何にも響いてないっていうようなことですね。下手したらそうなりますよね。本来性について語ってはいるけど、これと全然関係ないっていうあり方ですね。で、2は領土さんも言ったけど、いや本来性取り戻さなきゃって言って、まあ、ちょっとはマシだけど、いかんせんあのこの三角形のままで丸になろうとするから、これは無理な話ですよ。だから、ね、三角形としては死ななきゃいけないっていうことになりますよね。あるいはあの なったつもりにならなきゃいけない、あそこも削ってあそこも削ってって、こういうふうにならざるを得ないですよね。だから企画化された人間になりやすいですよね。ロボットみたいに、グルが言う通りの人間になる。右向け右、はい、左って自分を あれも一つ殺した話ですよね。ここの中にグルを入れちゃったわけですから、そういういろいろ問題が起きてくる。実際宗教の危ない点っていうのはそういうところから来てるわけ。理想主義の危なさっていう、それを乗り越えてるのが 3.0 で、だから僕らとしては多分あのモデルが少ないし実例が少ないので、多分これからどんどんだから 3.0 的な方向に、自分なりの言い方で、骨は今日ジョーさんと僕がちょっとだけ言ったから、あと肉付けていくっていう、肉付けしていくっていうんですかね、自分なりの形を、あの内の理解の仕方をしてもらって、あとはそれをどういうふうに表現していくかということですよね。あの代表として、あるいは僧侶として、あるいは新宗とあの僧侶として、あるいは禅宗の僧侶としてって、多分それはいろいろアプリケーションとしては、あれあの ソフトみたいなもんでいろいろあると思うんです。で、僕らがやるのは多分そのもっと前の、方向づけっていうのか、アイデアっていうんですかね、洞察っていうのか、ブッダがあのやめてここにいた、この転換ですよね。それはやることを変えるんじゃなくて、根本的な自分の、その亮さんの言うと自分のアイデンティティ、正体は何かっていうところのガラッとのそのラディカルな転換っていうのがある。それないと始まらないですよ。僕らこれやらないで、いい方法があったら飛びついてやるけど、飛びついてやってる本人は何にも変わってないっていうところがあるんですよね。前のままの私がそのままやってるので、私 あの積み重ねてきたカルマの歪みのままにその方法を使っているわけですよ。この主人公がないのに手段だけ、主人公が変わってないのに手段だけやっても何も、同じことの繰り返しですよね。
それ主人公をどうやって変えられるのかっていう、 要はその OS
のそれもここにここにと
OS の 3.0 という OS をすでに持っている人であれば 3.0 の授業ができるんですけれども、多分今話を聞くと、例えばこれが理想状態だと思って 3.0 が理想状態だと思ってやると結局 2.0 のことしか
やらない
わけです。そうするとそれでやってたらいつまでたっても 2.0 から抜け出せなくて、そのどこでその 3.0 要するに主人公を変えることができ
る。そうです。そこの難しさ、そこの大変さっていうのがまず分かってもらえないといけない。みんなここで個人は苦労してるんですよ。やらなきゃそのまま、やったら今のままでやったらその 2.0 っていうか何も変わらない。ただ複雑になるだけ、あるいはちょっと目先のあれが変わるだけで何も変わらない。でもどうじゃどうするのかっていう。
そうですね、は
い、そこをみんな苦労してる。そこを聞いて、あ、その通りやればいいんだってやったら2になるんですよ。
そうです。
だからこれ非常に難しいところです。だから面白いところです。そういうのが修行なんですよ。聞かずにこれやるのはエクササイズ、単なるエクササイズですよ。だマインドフルエクササイズで、私がこの三角形のままマインドフルになっただけの話です。けどマインドフルとかそういうのはみんなここに行くって言った場所な、これだっていうことにはたと気がつくための、確率を上げるための条件と思った方がいい。で今仏教は手段として注目されているんですけど、それはピント外れだっていうのが 3.0 である我々の持っているところで、この主人公が曖昧なのに手段をいっぱい持ったらどうなるかって、手段が主人公で私が奴隷になってしまうっていうこと。こういうのは自己障害って言われてて、僕らが作ったものに使われてしまうっていうのも、あれ制度を作って制度に使われてるし、典型的なお金です。お金ってのは約束事なのに、お金のために人を殺したり殺されたりしてるわけですよ、ね、でもうそれが大前提でみんな生きていったりしてるわけじゃないですか。これ文明ですけどね、文明のっていうのは手段のどんどんどんどん発達して蓄積してるわけだけど、その結果が これだし、手段は悪いことないですよ。問題は手段を使っている私があまりにも粗末すぎるっていうところ。だから 3.0 が問題してるのは ここのところです。そしたら手段 いくらあっても困らないだけど、これほっといてこれだけ洗練 していく形がもしかしたらほっとくとそっちになるんじゃないか、今まで繰り返してきたようにっていう感じですけどね。はい、他の方ですか。
この図をなんかさっき大門さん出してもらってちょっと僕思ったんですけど、この図のことっていうのと先ほど藤谷先生が言ってたそのクローズと開かれるとかそういったところと、この右と左とかで、その三角と丸っていう僕らはこう形を見てるつもりやったんですけれども、実はその線ラインの方にすごく意識がいってたんじゃないかなっていう気がして、この
三角の輪郭のこと、
輪郭ですね、うん、でこれがだんだんとこう薄くなってきたら、多分その右の上にこう左に重なっているというか、その右と同じような部分が多分見えるはずなんだけれども、でそれがこう、まあ、なんかクローズの方に向かおうとすると、よりこの三角のラインを濃くしようとする、なんか僕ら自身のその働きなのかなとか、まあそういうふうなことがすごく感情的な部分ではやりやすいから、そっちの方に流れちゃうかなと思うんですけど。
いや、僕実はこの図初めて描いたんです。前に対して
はいやいやいや。
やっぱ描くときどうしても点々にしたいんですよ、これはね。うん。なるわけじゃない。
うん。だから、点々にすればするほど、その右の部分っていうのが、気づきやすくなるとか、見やすくなるっていうふうなところで、これが本当にこう、境界がなくなってくると、どこまでも広がるその右の世界とかっていう風なものが見えやすくなるのかなって。同じことをやるにしても、それをやることによるその持つ意味とか価値っていう風なところが転換するというか、なんかそういうところが、はい、な、僕はもともと真宗なので、そういう他の余宗のああいう般若の空の思想とかっていうのはさっぱり僕分からなかったんですけど、なんかちょっとそういう風なイメージがちょっと近づいてきたかなと思いました。
や、この図は多分いろいろ限界があります。
例えばこれ、この図と何があるのってことなんだからね。ないです。これ無限大なんで。で、このサイズはどうなるのとかね。そう、突っ込まれたらちょっと困るんですよ。あんまり突っ込まないで、この程度で、あることを言いたいんで、これ、ひねくり出したっていうか、苦し紛れに出したんで、あんまりこう、深く考えて出してるわけじゃないんですけど。どうぞ、あの話した後、There is a, there's no way to, っていう、今朝ちょっと打ち合わせた時話して
る。ああ。はい。
午後にね、実践をやるから、その時に、またお話しするというか、実際やるんですけど、今ね、ずっと今言われてたのが、右の部分をどう見るかって話なんだけども、ごめんなさい、右なんて見えるわけがないんですよ。ですから、右っていうのがなんか形あるもんだったら、見ようと思ったら見えるじゃないですか。で、右は形なんかあるわけがない。ですよね。
無双ってやつね。
うん。
相がない。
ですね。はい。じゃあ、無双である、相がない、ものをどうやって体験するのって言ったら、まあ、そこで今日の午後やる、瞑想っていうものがどうしてもやらざるを得ない、なるわけね。で、結局 1.0 がどうしてああなってしまったのかって言ったら、やっぱりこの右、ずっと私が今まで言ってきた右を何とか頭で理解しようとか、あるいは見ようとしてるってね。だからそれ自体がもうここまで矛盾してしまうわけですね。だから、我々は右の部分を見ることはできない。だけども、体験することはできる。どうやったら？その左のものをですね、この私が何とかして掴もうとするそういうものそのものを消すんでもないし殺すんでもないし、ただ手放していった時に見えてくるね。でその時にこれね、There is no way to Nirvana. Nirvana is a way、まあこれ Nirvana とかハピネスでもいいんだけども、そうですね。
悟り
の道、で要するに今日のところから言うと、これが右の部分じゃないですか、ね、そしてウェイというもの、これが今日で言うと矢印ですよね。だから左から右への矢印があって、でそれを一生懸命、修行することで左から右へ移動するのが仏教なんだよ、ね、現実性から本来性へ移行するのが、そして本来性っていうものを掲げたのがお釈迦様であり、そこから左から右へ行こうとするのが仏教なんだよっていう、そういう話なんだけども、そうじゃないよねっていうことですね。だからじゃあこの右っていうのは一体何なのよ。右ね、これニルバーナ何でもいいんですけども、青空でも何でもね。で、ニルバーナ is a way ね。ってことはどういうことですかね。要するにもうその時に大きく大きく修行っていうものが、ガラリと意味が変わる。今までは左から右への矢印が修行だった。それがウェイですね、道だった、ね、だけども今は右があなたの本質である、ね、いつそうなるか、もうすでにそうなってるんですよ、ね、今から一生懸命頑張って右になるぞなんて、そんな間に合うわけがないんですよ。そうではなくて、もうすでに皆さんがそうである。そしてそれに気づいたときに、気づいた後じゃあどうしたらいいのって言ったら、生き方が全部変わるじゃないですか。我々はずっと雲と思っていたわけね、自分のことをね、雲として。そして、まあ、雲のままに藤棚に生きる方法もあったし、雲のままではあまりにも苦しいから、この雲をなんとかきれいにしたいっていうように修行なんでもの志し合った人たちもいるわけで、でもどちらにしろ雲として生きてるんですよ。 世間でぐちゃぐちゃになって生きていようが、修行者として生きていようが、結局同じなんですよ、結局は。雲、自分はね。だけども、もし我々が、雲はあるけれども、雲が我々の本質じゃないよねって分かったときに、その生き方が変わりますよね、全く。青空としての私っていうのが見えてきたら、青空として生きる。ね、我々まだ生きなきゃいけないわけなんですよ。ね、だから、このウェイっていうのは、ある意味、修行方法でもあり、生きるっていうことそのものですよね。うん。生きること。今日だってまだ今、お昼前で、これからご飯食べたりね、午後に修行したりとか、そしてここの終わってから皆さんそれぞれの生活があるわけで、みんな生きなきゃいけないわけですね。でその生きなきゃいけない時にどうやって生きるのか、あるいはもっと言えば何として生きるのかね、雲として生きるのか青空として生きるのか全然違うじゃないですか、ね、青空として生きた時に、違いますね。だけどもじゃあそうなってくると我々にとって、修行っていうのはどうなってくるかというと、これも簡単で、今までは我々は雲としてずっと生きてきた、何年か生きてきた、もうすでに30年生きてきた、40年50年60年生きてきちゃったんですよ。でその生きてきたっていうことはやっぱり大きくて、大きくてってことはものすごいハビチュアルエナジーですね、有識的には実家っていうものですね、癖ですよね。心の癖。心の癖があって、どうしても我々は自分を雲だと思って、その雲として生きてきた時の名残を我々は散々背負っちゃってるわけですよね。だから、今我々は青空として生きる時に全く違う生き方をしなければいけない。じゃあ、青空としての私として生きるにはどうしたらいいんですかって言った時に、青空の中に、青空にもいろんな特徴があります、アスペクトがあります。でその青空の特徴を学んで、青空の特徴のままに、生きるっていうのが、一つの手がかりになりますね。ではどういう手がかりがあるかっていうと、慈悲ですね、コンパッションですね、コンパッションですね。そしてここは外市のお寺だから、もちろん法華経を読んでるわけで、法華経の観音、まあ、まさに観音様ですからね、観音経なんてありましたっけ、慈言慈修情とありますよね、慈言慈修情、慈悲の、慈言慈修、慈悲の目でもって修情を見る。ね。慈言。慈言。うん、慈修行ね、うん、次元次修行、ね、これは何なんですか。これ、観音様で慈悲が深い人ね。でそして観音様慈悲深いから観音様みんな修行見てます、してくれるんだなんてのは大嘘ですよ。そうじゃないです。そんなこと言ってんじゃないですよ。そんなね、そうじゃなくて、皆さんが青空として生きた時に、青空の一つの特徴ですね、属性ですね、は慈悲です。ですか。だから皆さんが青空として生きてた時に、その時に皆さんは修行っていうのは、まあ今、出会う人ですよ。で道で出会う人もそうだし、皆さん家帰って出会うパートナーがそうだし、職場の仲間がそうだし、そういう人たちがみんな修行であって、その修行たちを慈悲の目で見えた時に、皆さんは青空として生きています。ですか。だから青空として生きてるか生きてないかは、そういうとこから判断できるし、そこを手がかりとして青空として生きる方法がわかる。で青空として生きるぞなんて言ったってあまりにも抽象的だから、だから青空の属性である慈悲を使って、自分がこのまさに、慈言慈修ができるのか、慈悲を持って修行を見れるのか、自分の奥さんを、旦那さんを、職場の仲間を、クラスの仲間を見ることができるのかっていうのが一つの特徴ですね。だけど今から一生懸命頑張って慈悲を休んだんじゃないですよ。そうではなくて、自分がまず青空の立場に立った時に、そこに自然と慈悲が 備わっている。だから青空としての私として生きるときに、慈悲がそこにある、ね、それが一つですね。でもう一つが今昨今流行りのマインドフルネスですね。でそして昨今流行りのマインドフルネスがまさに今石尾さんが言われたようにとんでもない使い方をされてるんですよ、マインドフルネスが。なぜでマインドフルネスがまさにこのニルバーナへ向かう道としてマインドフルネスが 使われちゃっている。どういうふうに Google とかね、なんとかでもう会社でストレス抱えてね、なんか生産性を上げられない社員がいて、だから一生懸命社員教育してね、ストレスを減らして生産性を上げるためにマインドフルネスを使う、結局みんな今どうしようもないから将来いい方向に向かってマインドフルネスを使っていこうよね、ビジネスでセラピーでいろんな場所でね。でそれなんか一見良さそうに見えるし、まあセラピーの現場でね、変な抗うつ剤飲むよりかそういうマインドフルネスベースセラピーね、をやった方がいいんじゃないかっていうのもその通りなんだけれども、私も今最近結構いろんなそこら辺と付き合っていて、一緒になんか講演会したりとかね、いろいろして、まあ、いろいろ聞くわけで、今最前線でやってる人たちの話を聞いて、だけど見事にこのウェイトゥニルバーナになってるのね、結局マインドフルネスっていうのが。だけどマインドフルネスっていうのはそうではなくて、今言ったように私らが青空としての私で生きた時にまさに慈悲っていうものがそこにある。だから慈悲っていうものを手がかりとして自分が青空としての私と生きてるかな、雲としての私として生きてるかなをチェックすることができる。そしてマインドフルネスとも同じで、今から一生懸命マインドフルネス頑張るぞっていう話ではなくて、皆さんが青空としての私として生きた時に皆さんは自然な形でマインドフルになっています。それは分かりますね。今例えばマインドフルネスっていうことで教えてる、何を教えてますか、彼らは。いろんなことを教えてるんだけど、ね、今ここに戻るとかね、そして今ここに戻って今を受け入れるとか、好き嫌いなしに受け入れるとか、ありのままに受け入れるとかね、判断なしに受け入れるとかね、そういうこと言ってます。私も今最近そういう話直接聞いてるんですけども、まあ見事にそうなんですよ。でそしてそういう話を聞いた人はどう思うかって、よし今から今ここに戻るぞとかね、今から好き嫌いなしにやるぞとかね、今から判断なしに観察するぞとかね、また一生懸命頑張っちゃうんですよね。で当然できない、できないからガクッとくる、でもうやめちゃう人もいるし、でも一生懸命頑張るぞってね、好き嫌いなしに、自分は好き嫌いないように頑張るぞって、これも好き嫌いもいいところじゃないですか。わかります、ね、根本的に矛盾してるんですよ、やってることがね。だから結局それもマインドフルネスの根本的な誤解っていうのも、まさに今マインドフルネスが左から右へ行くためのウェインとして使われちゃっている。だけどもそこにはマインドフルネスなんてものがあるわけがない。だけどももし皆さんが、皆さんの本質っていうのは青空なんだ、そして青空として私、青空としての私として生きようとしたときに、そこにはもう当然マインドフルがある。なぜマインドフルですというのは今ここに生きるってこと。じゃあなぜ今皆さんここにいないんですか。どうして未来へ行っちゃうんですか。どうして過去へ行っちゃうんですか。どうして今金沢の法院にいるはずなのにもう東京帰っちゃってるんですか、ね、それはもちろん我々の thinking mind ですね、モンキーマインドのためですね。そのために過去へ行き未来へ行き勝手に東京帰っちゃうわけですよ、ね、だけどもし今我々が青空としての私として生きていたら、そういう thinking mind は落ちてるから、だから自然な形で今ここにいる。そしてマインドフルネス大事なこと、好き嫌いないことです、判断しないことですね、ありのままに見ることです。だってこれずっと好き嫌いばっかりして物事を歪んで認知してね、そして 判断ばっかりしてジャッジメ英語でジャッジメンタルって言いますけども、ね、すぐラベルを貼っちゃって、ね、好き嫌い好き嫌いあもうあいつあわわわわってやってるのはなぜかって言ったら私らのこのうわーっていう thinking mind のためですね。だから青空としての私になった時にこの thinking mind っていうのは落ちる、あるいは thinking mind が自分ではないとことが分かるからもう好き嫌いも判断ももう力を失う。だから我々は物事をありのままに見る。だから我々は一つ一つのことをマインドフルにできる、ね、だからこの青空としての私っていう青空としての私として生きようと思ったらよし青空としての私で生きるぞなんていうのはちょっとやっぱり無理でそうするとすぐに 1.0 になります。なのでやっぱりいろんな青空としての私の特徴である、慈悲ですね、コンパッションですね、そしてマインドフルネスである、ね、そこら辺を手がかりとして、やっていくのが一番堅実かなと思います、ね、でそれが我々が 1.0 で 2.0 を来てそして 3.0 に来た意味なんではないのかなと思います。 2.0 を通ることによって我々は非常に豊かな瞑想方法を学んで、だけどもそれを 2.0 的に使うともっとどうしようもなくなる。だからそれを今我々は 3.0 として使えるようになってきました、ね、それがですね、はい、
まあ、あんまり重複することはないんですけど、
これ僕ティクナットランさんから初めて聞いたんですけどね、20年前にティクナッツァーさんが、来られて、まあ、通訳して横にいて帰るときになんかサインしてくださいって言ったら There is no way to happiness Happiness is a way っていうふうに言ってました。だから印象深いんですけど、これ最近いろんな言い方でここのニルヴァーのとこをハピネスにしたりそれからエンライトメントにしたり、つまり僕らが目標として目指しがちなものですね。大体僕らは修行っていうのは途中でその挙句の果てに目的地の涅槃という国に到達するっていうふうにこう2つ分けて考える場合が多いですね。これ道元さんなんかも非常に批判している修行と修行と悟りっていうのを2つに見てるって、これは仏教的考えじゃないって言ってるんですね。でもどうしてもこういうふうに考えてしまいがちですよね。まああえて図にすると、まあ、なんかやばい図ばっかり書いてるんですけどね、ネアンの上を歩いてるっていう感じにしたらどうかなって思いますね。だからティクナッタンさんのよく文句で、フリーズイン、私は一歩一歩ネアンの上を歩いてるっていうような言い方をするんですよ。だからネアンっていうのはここに行かなきゃないんじゃなくて、もう踏み出したところにネアンがあるから、これとこの人では、この人とこの人では、さっきも言ったように修行の眺めが全然違ってて、この人は一刻も早くここに行きたいので周りの景色とか見る余裕ないですよね。新幹線スーパーエクスプレスで行きたいわけですよ、誰でも。だってここに行かなきゃ目的達しないっていうことになりますからね。この人にとって目的は涅槃に入る、涅槃国に、入国することなんですよ。でここは涅槃国じゃないので、この途中で何かあって死んだり、やめてしまったらこれはこのプロジェクトは失敗なんで、それは最大限避けたいからとにかく急いで、それからここでねえねえちょっとって言ってる人はみんな俺のスピードを落とす邪魔者ですよ。信号とかから周りの鳥とか景色とか全然見る暇もないですよね。ところがここは一歩一歩が涅槃なので、周りの人とも会話ができるたり周りの景色を楽しめたりするし、急ぐっていうことがないですね。でじゃあこの歩く意味は何かっていうと、涅槃に深まっていくっていうのがあります。もう涅槃に一歩一歩深まっていくっていう深まりっていうのがあるんですけど、涅槃に到達することが目的だ。でこれはすごく大きな発想の転換だと思いますね。ですのでニルバーナが上じゃないといけないから、もうこの一歩一歩がニルバーナの表現になってる。さっき表現って言ったけど、だからティクナッツァンさんの言い方だと Way to ニルバーナじゃなくて Way of Happiness って彼の言い方 Way of って言いますけどね Way of Happiness なんです で、ですので、ここでそれぞれの人が個性を発揮して、その人のなりの歩き方、止まることもいいし、進むこともいいし、もちろん後ろ行くことだっていい、横に行くことだっていい、どこ行ってもニルヴァーナですから。で、そこにある花とか鳥とか、あ、他の人とかっていうことのとのコミュニケーションを楽しめるわけです。だからティク・ナツ・ハンさんはスマイルって言うんです。僕もずっと全部やったらスマイル。スマイル。It's a practice とか言うか、え、笑うのはプラクティスなの？笑っちゃいけないって言われてきたんだって、ね。特に人材の人なんかは、僕人材から始めたから、神道3年白穂見せって言って、ね、これ、歯にしていけない。疾病を人生を追い越してるって言われてますよね。いや、その、芝居じゃなくて、そういう風になるのはいいんだけど、そういう顔してろっていうことですからね。それはフェイクですよね。本当じゃないってことです。で、この間、プランビレージの人の、ブラザーのシスターさんたちと、20、30年近い人たちと、その遠隔時に、僕が、あれ、ほら、30としても、30年以上前に初めて撮影した。小辞林の前で写真撮りましたけどね、随分ぐるっと回って違う地点に立ったなっていう感じがしましたね。僕も最初これやつだからね、 There is a way to Nirvana っていう、で、この上をなるべく早く走り抜けてゴール切りたいっていうのがありましたからね。それでいろいろ吸ったもんだして、30年後にはティク・ナット・ハンさんとかに出会ったり、なんか象牙さんを見直してみたり、プッタを読み直してみたりすると、どうも治療ってこういうモデルでやるべきだったんだなっていうのはだんだん見えてきたっていうこと で、どうも、ロロさんと僕大体、アメリカで3年、アンタイジってところで6年近く一緒で、それからアメリカにも3年一緒に暮らしたんですよ。で、その後それぞれの道、僕はアメリカにとどまって、彼は日本に帰って、それからミャンマー行ったりしてて、で、同じ頃に日本に帰ってきて、風の噂にロロさんが喋ってるのを聞いたり、それからまあ、時々会ったりして聞いたりしてると、なんか似たような、これがあったんじゃないかって。りょうさんなんかは天気的にこう、これやろうとしてたわけですよね。シンキングマインド止めるぞっていう感じでやってた、ね、タイプなんですよ。で、僕もちょっとタイプ違うけど、こう、とにかくこういう感じで考えてたけど、どうも二人にが似た地点に来てるんじゃないかなっていうような感触があったので、ちょっと一回、ちゃんと話して、確認しようっていう。30年の歩みを確認しようかっていうんで話し出したら横になったっていうことなんですよね。まあ、それで、まあ僕らとしては、まあ、対話が本になったってよかったよかったっていう、よかったねっていう、まあ記念になったなっていうぐらいだったんだけど、読んだ人が体感しようかなんっていうのを始めちゃったもんで、去年ね、行って、今年も何か所かでやるんですけどね、こうやって、そうじゃなきゃ、お会いできない皆さんと、前でこうやって、好き勝手なことを喋ってるっていうことが起きてるわけなんですよね。だいたい言いたいことは分かりますかね、うん、これで終わりじゃなくて、こっから先どうするのかっていうところが問題になってくるんですね。ふっと油断するとこれになってるんですよ。これはね、このさっき実験って言ったように僕らの中に非常に根深いです。学校教育はほとんどこれだから、こんなこと言ったら、東大に入れませんよって言われますよ。でも本当の学びって多分こういう形でしか起こらないと思いますね。僕らが本当に学んだ、本当の意味で学びっていうのは、受験が終わったら忘れてしまうようなことじゃないです。一生使うようなものですよ。それどんなのかっていうと、皆さんが立って歩いてる。これも学んで身につけたことですね。それすらもう忘れてますよね。そのくらい身近なものになってる。それから皆さんが僕の話理解したり、意見あるとき言うときに使う、あるいは僕らの本読むときに使ってる能力、言語能力ですよ。これも習ったなんていう記憶ないじゃないですか。でも習ってるわけですよ。使えなかったわけですから。これどうやって勉強したんですか。こんな感じでやった、明日までに英単語、日本語単語を100覚えてこいとか。まあ、小学校入るとやるけど、もうそれ以前に日本の基礎はできてますからね。こっちでやったはずです。 あの歩くあのは、何もできない赤ちゃんから寝返りからハイハイして捕まり立ちして歩けるようになったこと、それからバルバルだって言ってたのがそのうちマンマンマンマンって言い出してマンマンこっちマンマンあっちとか言い出すようになる、あの驚異的なスピードで1年半最初の1年半やるのはこの感じでやったのモードで学んでるはずと僕は今思ってるんですよ。だもう一回このモードで学べれば発達曲線って大体僕発達心理学の大学院生だったんでいつも思うんですよ。あ、僕らの発達ってこうやって二十歳過ぎと学問でこういうふうに描かれてるんですよ。何に関しても二十歳終わりよ俺たちってこれのピーク打って、でもそんなことはもう一回あるんじゃない。大体最初とそれから思春期に一回あるんですよ。もう一回あることができるんじゃない。今からでも70でもできるし、僕は今61ですけどね、多分この10年ぐらい僕ちょっと変わった発想がこれからこれに変わると妙なことにいろんな人にリンクしたり、今までバラバラでやってたのがなんかまとまってきてる感じがするんですけどね。まあそれは僕の勝手な主観的な印象ですけど、ですので実は長続きする学びって多分このモードでやらないと多分ダメなんじゃないかなと僕は今思っています。ちょっとこっちをセールスするためにですね、ネタを探しているんでそういう感じするんですけどね。こっちの方が一見早く見えてなんか進歩しているように見えるんですけど、これってあんまり非常に浅はかなことで、下手すると見せかけだけになってしまう。ゴールした格好だけになってしまう。まあそれが 1.0 です。ので、ちょっとこう、こちらのモードを、この定式化でもいいから、何か今日、心の頭のどっか、ハートのどっかにこう、とどめてもらって、あと皆さんなりに、まあ、この後、ご飯の後に、実際に、それに沿った形の領土さんも、プラクティスのアイデアをやってるし、僕はもっと実験的に、その度、そこで会った人の顔を見て考えたりやってるので、ちょっと違うけども、まあ、僕の場合はもうはっきり実験的なもんで、明日になったら変わってるかもしれませんっていう言い方をしてますけど、ね、3.0 の特徴は、即興的なところですよね。2.0 ってもうメソッドが決まってるので、もうそれをとにかくこなして、数こなしていくっていうことですよね。ドリル式なんですよ。僕ら日本語とかあれドリルじゃないですよね。一回一回本番だったはずです。そこから学んでるんですよ。受験勉強のマインドじゃないです。これ受験勉強のマインドですけど、こっち受験勉強のマインドじゃない。まあ、だから今日聞いたことを頭にあることと午後ちょっと体で体験することをヒントに皆さんなりのバージョン 3.0 を生き方として別に仏教じゃなくてもいいです。キリスト教の人がいたらキリスト教 3.0 でもいいし、ヨガの先生だったらヨガ 3.0 でもいいです。あらゆるところに多分そういう一的なもの二的なものがあるので、夫婦生活 1.0 ねあるでしょ 1.0 ね、一応役割果たしてるっていうやつね。 2.0 なんですかね、どんなんか。まああまり言わないわけで、 3.0 ってありますよね。親子関係 1.0、2で 3.0 ってありますよね。恋人関係 1.0 ね、 2.0、3.0、 2.0 っていろんな参考書見て、この時期はこのお店に行ってって、でこのくらいの値段で前を伸ばしてみたいな感じです。僕やったことないから多分それあるでしょ、きっとハウツーモードがあるでしょ。だからあらゆるところで多分1、2、3的なのがあるんですね。でそれをちょっと皆さんの周り見て、あれは 1.0 の、営業だなとかね、ビジネスのやり方だなとか、あとリーダーシップの 3.0 っていうなんか本が出てるみたいですけどね、僕らと対応してるかどうかちょっと分かりましたけど、トップダウンじゃなくてみんながリーダーになるタイプかなと僕勝手に想像してますけど、違うかもしれないけど、だからあらゆるところでそれは今に言ったような考え方があるので、皆さんの中にポンと投げたので、 ウイルスみたいな形で、あとはそれに感染していただいて、深めていただければなと思います。はい、そうそう、時間ですから、はい、だんだん慣れてきたな、すっぴったり終わるって
最初はもう逸脱しまくって
た。はい、すいません。
どうぞ。はい、先生どうもありがとうございました。皆様も、2時間にわたりまして、ありがとうございました。じゃあこれから1時間、1時まで休憩させていただきます。で1時からまた、座禅指導、を受けたいと思いますので、それまで各自休憩ということでよろしくお願いいたします。